そんな人。
はい、ディアナ、そんな人32回スタートしたいと思います。今日お届けするのは雨宮と
石井です。
どうもよろしくお願いします。
はい、
ですね、石井さん、
はいはい、
とうとう出ました、新 iMac。
お、出ましたか。
先週ね、iPad 2と
2、はい、
ね、iPhone 4が出たばっかで全然なんかその熱が多分冷めきってない状態なのに、
うん、そうですよね、
ね、追い打ちをかけるようにまた新 iMac がとうとう出まして、う
ん、出ましたね、
うん、なんだろうな、軽くおさらいじゃないですけど、
はい、
スペックの方がまたモンスター的な感じで、はい、新 MacBook Pro と、同じサンディブリッジ、
はい、
ね、積んできて今度は、全部、Core i5、
うん、
Core i7 の方を積んできて全部4コア以上、
うん、
ね、サンダーボルトも当然積んできて申し分ない感じで、はい、とうとう出てきました、
はい、
というところで、
うん、
実際ね、あの、うん、iMac は今年ちょっと欲しかったんですね。
ね、言ってましたもんね、ずっとね。
そう、うん、iMac は、まあ、とりあえず今年買うと思ってるんですよ、
うん、
そのちょっと時期はね、あのお金と相談なんでまだ、
はいはい、
先だと思うんですけど、うん、で、正直ね、僕的にですよ、
うん、
僕的にこれはもう完全買いで、
うん、
実際ね、4スペック、
うん、
一番安いので10万8800円から、
はい、
一番高いので10万、7880円、
17万ね、
うん、
うん、
で、この一番高いスペックの、27インチ、3.1 ギガのやつを、
うん、
年内にちょっと狙いたいと思ってて、
お、はい、
でね、うん、正直今ほら MacBook Pro 持ってるじゃないですか、
うん、
で最近ね、
うん、
ちょっと物足りなさ
MacBook Pro に
いや、あの物足りなさがやっぱあるわけでしょ。
はい、
いや、あのね、
うん、
別にそんなにこうほら使っててストレスとか、
うん、
たくさんあるわけじゃないでしょ、
うん、
たくさんあるわけじゃないんですけど、
うん、
どうしてもね仕事上、
うん、
そのデザイン系のねイラストレーターフォトショップいじったりとか、
うん、
最近であればねこのポッドキャストの編集でガレ版、
はいはいはい、
ね、いじったりするので、うん、やっぱ大きなまずモニター欲しいんですよ。
そうね、画面は大きい方がいいね。
そう、うん、だから絶対27インチなんですよ、
うん、
そこはもう譲れない、
譲れない、決定、
譲れない、決定、はい、でさらに動画のエンコードとか、
うん、
あのちょっと動画編集の方も結構やるんで、
うん、
CPU のパワーがむっちゃ欲しいんですよ。
おお、あるだけあった方がいいと。
そう、あるだけあった方がいい、
うん、
で、どうしてもね、そこはやっぱりいいものを買っといた方が、
うん、
後々やっぱ後悔しないんで、
はいはい、
後悔しないんで、実際ね、うん、自分が欲しいあれをね BTO で値段見てみたんですよ、うん、
ああ早速
早速、はい、で27インチ の一番上のね 3.1 の方で、うん、
はい、
CPU はね、当然 i7 に
i7、 はい、
うん、i7 に1個上げまして、
うん、
で、さらに、まあメモリは8ギガはもう当たり前かなみたいな、
うん、
うん、本当はね16ギガ積みたいんだけどちょっと お高いので。
なるほどね、
うん、
まあ、そこは8ギガでね、はい、
8ギガで、ドライブ、
うん、
ドライブの方も、1テラのドライブと、
はい、
256の SSD。
おう、あ、今回はこれ2個積めるんですか。
そう、2個いけるんですよ。
へ
ー、でこれね、なんでこれ2個かっていうと、
うん、
今回のねその iMac から、
うん、
その CPU のね、
はい、
なんでも、
うん、
インテルから未発表のチップセットを積んでると。
もうまだ発表されてないものが、
はい、そう、どうもフライング的な感じで積まれてて、
はい、
このチップセットで、うん、ハードディスクと SSD を積んでる場合のみ、
うん、
その SSD をキャッシュとして使えるんですよ。
おお、 SSD の方ね。じゃあ SSD の方はもうハードディスクとしては使えないんですか。
うん、ね、使えるんですよ。その SSD の中の64ギガ、
ああはいはいはいはい、
64ギガ分をキャッシュとして使えるんですね。
おお。
で iMac の方では SSD とハードディスクを1個のドライブとして認識するんですよ。
うーん、
なんで結構僕重めな作業が多いんで、
うん、
すごい恩恵があるんですよそういう時。なんでどうしてもこれはハードディスクと SSD を両方積むバージョンが欲しいわけですよ。
はい。
で多分ね僕みたいになんか重い作業をね、うん、やっぱやってる方も中には多分いらっしゃると思うんですよ、
うん、
でねあの恩恵がとりあえずこれは大きいと。
お
で、なんでドライブの方はまあ2つ積み、
うん、
まあ、グラフィックはね、AMD のね1ギガと2ギガで選べるけど、はい、うん、ここは1ギガでまだいいんじゃない、でも2ギガ積んどいてもいいのかなとか思いつつも、
うん、
まあ、なあのとりあえずやっぱいい方ということで、うん、2ギガ積んで、まあ、そうです
ね、お値段とね相談してね、
相談して、うん、でねあの、はい、今回の iMac やっぱお安いの一番お安いので21インチのお安いので10万8800円から
ね、
すごいお手頃じゃないですか、
うん、これいいですね。
そう、これは買いすぐいけるかなと思いつつも、
うん、
実際自分の欲しい感じで BT をすると、
うん、
28万まで上がるんですよね
うわ結構きますね。
もうちょっと30万手前だと、
うん、
若干ちょっと考えちゃうかなみたいな
ですね。え、じゃあ27インチの 13.1 ギガの約10万円プラスって感じですか。
そう、
おお、
まあね、ハードディスクだけで5万5000円プラスな、
うん、SSD の
そう、
おお、
だけどねここはね絶対買っといた方が、だって後々ほら自分でなんかねほら乗せ替えとかもできるらしいですけど、
うん、
結構めんどくさいんでしょ iMac って。
いやでもガラスパカッて外れるんで、もう外してもらえばすぐアクセスできますよ
そんな簡単になんかあのなんかトイレのあのスッポンみたいなの使って取ったり
そうそうそうそう、うん、吸盤で外れちゃうんで。
はい、それそんなにまあ簡単であればいいかっていうとどうなんだろうってところなん
です
うん、
でも今回の新しいのはまた分かんないですけどね。
うん、
うん、
そうなんで、これでねちょっと10万プラスはちょっと厳しいかななんて思いつつも、
うん、
結局後々やっぱいいものを買っといた方が、
そうですよね、長い目で見たらね、
そう、
うん、
後でいいと思うんで、
うん、
結局、一番安いので10万8800円でしょ、
うん、10
万8800円、うん、で現行のほら1個前のやつ、
うんうんうん、
のやつが、若干多分リーズナブルなお値段に少しなって買える状態、
はいはい、
うん、になってると思うんで、
うん、
iMac を狙ってて、
うん、
別にスペックはいらないよと、
うん、
普通のお父さんとか、
うん、そうね、
そういう人は、
うん、
1個昔のやつ、
そうだからね今僕ならね、
うん、
そう狙うならそっち、
あ石井さんは1個前の方、
うん、1個前の方がいい。
だけどだってこれ、うん、新しい方でもだって 10万8800円だよ、
うん、うん、21はね、
そう
でもやっぱ27が欲しいじゃないですか。
ああやっぱり、
うん、そうそうそう、画面はね大きい方がいいと思う。
で そうすると27インチでも一応15万超えはしちゃうんでね、
うん、
そっかそっかそっか、そだったらあの、まあ、確かに安い方がいいですもんね、
うん、これがもうちょっとお得で買えるならね前の方がいいかな。その何 SSD が乗っけられるとかそういうのはいらないんで、
うんうん、
うん、そう前ので十分だな。
そうですよね、これもう新しいの方はちょっとね、うん、オーバースペック的なところがあるんで、
うん、
若干。
でもほら雨宮さん仕事で使うからね。
そう、
うん、
仕事で使う分にはねやっぱ全然問題ないっていうか申し分ないというか、う
ん、余裕があったわね。
そう余裕があった方がいいんで
いいと思いますよね。
うん、
うん、
あのね正直、
うん、
今回のこの、iMac ちゃん、
うん、
iMac ちゃんその他のサイトでそのベンチマークのテスト、
うん、
を、されてるサイトが、まあ、いくつかもう取れ、ね、ありまして、
はいはい、
そのスペック的にねもうね Mac Pro に追いついてるんですよ。
お
8コア積んでるあの、まあMac Pro さんに、
うん、
追いついてるぐらい今オーバースペックってわけじゃないですけど、
うん、
普通に何もしないとインターネットを見る、メールをする、
うん、
で買い物してちょっと写真の編集というか整理とか
ね、うん、
だと、全然確かにオーバースペックな感じがあるんでね、
うん、
なんでこれは、まあ、俺みたいな、まあ、仕事で使う人なんかはね、
うん、
全然これは買いですか、
うん、
何俺個人的におすすめできる、
うんうん、でもこの27インチの安い方、
うん、
15万4800円でしたっけ、
うんうん、
こっちでも普通の人は十分ですよね。
十分
きっとね、うん、iMovie とかね使う人なら
そう、そこら辺に関しては全然恩恵があるんで、
ね、ですよね。
そう
安いなこれ
安い本当ね、はい、まあ昔のことを言っちゃ元も子もないですけど、
うん、
安くなったもんね。
ですね。
本当に安くなったんで、
うん、
これはね、一応年内な、秋、
うん、
秋頃欲しいな。
もう買っちゃいなさいよ。
いや、うん、とりあえず、うんと、ね、お財布とご相談しながら、
うん、
これを買いたいと思います。
はい。
はい。
そんないプロジェクトからリスナーの皆様へ大切なお知らせがございます。吉谷さん、
はいはい、
どういったお知らせでしょうか。
ポッドキャストをお聞きの皆さんがですね、
はい、
夏から秋にかけて自動更新ができなくなってしまう可能性があります。
お
勝手に最終回だと思われると困るのでですね、うん、なんとかこう対策の方を皆さんにお手数をおかけするんですが、お願いしたいと思っております。
はい、じゃあその対策の方法ですね、アメミヤさんの方からご説明をお願いします。
はい、そんないプロジェクトの各番組のブログの方にですね、
はい、
再登録の方法を記載いたしましたので、そちらをチェックしていただいて再登録の方をお願いしたいと思います。
はい、では皆様ブログの方必ずチェックしていただいて再登録をよろしくお願いいたします。では最後にですね、斉藤さんから一言いただいて終わりにしたいと思います。
よろしくね。
本当ですね、アメリカの方の、ニュースサイトなんですが、アップルインサイダーっていうところがですね、なんでもアップルはその MacOS10 ライオン、
はい、
ライオンを Mac アップストアで販売する。
お、そうなんですか。
そうっていう予定って伝えてるんですよ。
はい、
うん、で当然その今多分スノレパ持ってる人は、
うん、
マックアップストアからそのままダウンロード購入ができる、
はい、
うん、っていうことらしいんですが、
うん、
なんでも、1年もしくは1年半以内に、
はい、
やっぱアップルはその MacBook Pro とか MacBook から高額ドライブをなくしたいと思ってるらしいんですよ。
そうなんですか。
そう、
また思い切ったことを
そうやろうとしてるんですよ。
はい、
で高額ドライブをなくしたい、でそのほら容量分っていうかそのスペース分、大きなバッテリー積んだりとか、
うん、
ほら薄くしたりとかできるじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんでそれをなんか考えてるらしいんですよ。
お
で、まあ、現代に合った方法というかね、まあ、いいような気もするんですよ、
うん、
結局ほら今もうすでにマックアップストアで iLife とか iWork とかほらバラ売りしてるじゃないですか、
うん、
でこれちょっとほら Windows の話なんですけど、
はい、
マックアップストアの真似、
うん
うん、真似したその Windows ストアみたいなところのリーク情報とかリーク画像、
はいはい、
リーク画像でももう Windows 7がその中に売られてたんですよ。
お
なんでこれからもしかしたらネットから、OS を買うダウンロードで落とす、うんうん、ような形になるのかもしれないっていうなんか予測が立ってるんですけど、
うーん、
正直ねこれねなんかちょっと微妙なところがいくつも出てきて。
どういうところですか。
まずね、10.6 じゃない人、
うんうんうん、
スノレパじゃない人
は、
はい、マックアップストアが今ないじゃないですか。
そうですね、使えませんね。
そうなんで、うん、そこのサポートは果たしてどうなってんのっていう疑問が湧くんですよね。
うーん、
正直、
うん、
まあ新しいのに変えなさいっていう話なんでしょうけど、
うん、
ただね ダウンロードの形で、まあ、あのイメージファイルをダウンロードするじゃないですか、
はい、
だけどクリーンインストールができない。
お
そうだからさらな状態でまた1からそのほら OS をじゃあ入れましょうってなった時にそれができない。
そうですよね。
そうでさらにイメージファイルを落としてじゃあそれ、うん、例えばなんか DVD とかに焼いといて、
うん、
いざなんか例えば壊れた時に、
うん、
じゃあまあちょっと DVD から入れ直しとかそれも今度ドライブがなくなったらできなくなるんですよ。
そうですね、
うん、これどうなのっていう話なんですよね、はっきり言って。でまあ、そうそうないでしょうけどこれってネットありきじゃないですか、
うん、そうですね、うん、
そう全てはもうだからネットが整っててっていう環境のもとでのお話。
うん、そうですよね。で容量もあるだろうし、
そう落
とすのにね、
そうだから回線速度もそれなりにないと
厳しい、うん、ですね、うん、
実際 OS 何ギガあるのかちょっと知らないんですけど、Mac、
うん、
の OS が
はい、そうですね、
4、5ギガぐらいあるのかな、どうなんだろう、
どうなんでしょうね。
だからこれね、実際これがどんどん進んでいくと、
うん、
結構危なさそうな、絶対なんか問題が起き、まあそれまでにはなんかいろいろ対策するんでしょうけど、多分
そうでしょうね。
USB の販売なのかな、う
ん、
多分
なんかパッケージ版とね、
そうね、パッケージ版がね、まあ、ずっと出ると思うんですよね多分ね、うん、Air でも確か USB になってるじゃないですか。
うん、そっかそっかそっか。
そうなんですけど、実際にこれね、 DVD のドライブがなくなるっていう話は、うん、はっきり言って若干困る部分があるんじゃないの
ですね
って思ってるんですよね、
うん、
まあ当分まあ先の話でしょうし、
うん、
まあ何かしら、対策取ってくれるというか、逆にまあ Mac App Store でね、販売してくれたらまあ購入は楽、うん、
まあお手軽はお手軽ですよね。
もう、うん、じゃあ販売しますと言ってそのままでペッツって買えますんでね。
そうそうそうそう、
そういちいち注文がないんで、
うん、
当然今年の夏、
うん、
うん、なんか噂だとね、今年の WWDC が6月に、あるそうですけど、そこでなんか発表されちゃうんじゃないのか。
あ、ライオンが。
そうだから発表されて同時に発売。
おお。
ちょっと夏前ですけど。
夏前か。はい。そ
う夏前だけどっていうなんか噂も流れてるんですよ。でこれで Mac App Store でもし販売されたらもう何当然ね、 WWDC の時にはもうかじあのパソコンにかじりついて多分見てるでしょうから。
うん。
もうその場でもうすぐ買っちゃいますけどね。うん、なんでも、中にはその、
はい、
OS は初期不良、
うん、
じゃないけどなんか結構問題があったりするから、なんか、
うん、
一番初めはなんか控える人が多いなんていうこと聞いたこともあったんですけど、
うんうん、
まあ、そこはね、逆に人柱とは言わないですけどね、
うんうんうんうん、
先に入れて、
うん、
やっぱ新機能が早く試したいんで、
う
ん、
そうですよね、
すぐに落として、その時にはまた速攻でポッドキャストで、
うん、
ね、一応使用感などのお話をねしたいなと思っていますので、
はい、
はい、でですね、
はいはい、
これ iPhone とか Mac のお話じゃないんですが、
うん、
バイバーね、
あ、これで3回、この間お話ししましたね、うん、
この間お話ししたバイバーさん、
これ
で 3回目のお話になるんですけど、
うん、
なんでもアンドロイド、
はい、
アンドロイドでなんかベータ版が公開されたと、
うん、お
で、別に僕アンドロイド持ってないんでレビューしようなんていう気はさらさらなくて、
うん、
てかできないんで、
うん、
なんですけど、多分ねアンドロイドを持ってる人って、
うん、
ドコモか au なはずなんですよ、ほとんど
ですよね、うん、
多分ほとんどが au ドコモユーザー、
うん、
でこれがまだベータ版なんですけど、Android の方でまあちゃんと正式版でね、
うん、
出てくれて、
うん、
Android の皆さんが入れてくれると、
はい、
iPhone ユーザーにとってもこれかなり恩恵がある。
うん、そうですね。
そう。ね、iPhone 同士は、
ね、うん、
そう、iPhone 同士はほらただ友でほとんど無料通話ですし、
うん、
ね、今はもうバイパーあるからいいんですけど、
うん、
これで Android の方に入ってくれると。
うん、
もうだからスマホ同士はほとんど無料、
そうですね、
そう、うん、っていうことになるわけですよ。
いいですね、そしたらね。
ね、あのなんかね、うん、バイバー的にはなんか急速にそのなんかユーザーを増やすつもりがないらしく、
お
まだなんか急速に増やす、多分ね、なんかあんまり一気に増えるとサーバーがうんぬんとか、多分そういう問題があるんじゃないかな。
あー、なるほどね、
うん、っていうのがあると
調整しつつ、
そう、調整しつつだと思うんですけど、うん、
はい、
まだ、バイバーの方で、500人程度に、
うん、
まあ、テスト的な配信っていうのかな、しかしてないらしいんですけど、
はいはいはいはい、これが
ちゃんと、ベータ版じゃなくて正式版で配布さ出したら、
そうですね、
無料通話がもう一気に輪が増える、
うん、
スカイプみたいに、多分立ち上げとくとかいうことがないので、普通に電話感覚でバイバイ開いて、
うん
う
ん、
コールしてお電話ができる、でも24時間絶対タダみたいな。
もしね、じゃあその際はね、ぜひね、アンドロイドのお友達に勧めてあげて、
そうそうそうそうそうそう、ね、本当ね、先週も言いましたけど、自分の周りでもアンドロイド持ち始めがまあ増えてきてる。
そうですね、増えましたね。
そう、うん、今のところそうだから、アンドロイドユーザーに対してはまあスカイプで今僕はやってますけど、
うん、
正直ねスカイプ立ち上げとくのが若干嫌だっていうのがあるんで。
ああ、そうですね。
そう、あの電池
って言いますからね、
すんごい減るんですもんね本当に、うん、まあまあそこは、バイバーのね方が全然恩恵があるんで、
はい、
あのね、うん、あの全然当てにならない情報というか、
うん、
バイバーの方がね、
うん、
つながるんですよ。
何と比べて？
スカイプに比べて。
あ、そうなんですか。
僕ね、家から会社まで、
はい、
家から会社までで、うん、スカイプがね何回か途切れるんですよ絶対に。ほら、どうしてもほら 3G の電波が弱いところとか、
はいはいはいはい、
切れるところあるじゃないですか、
うん、
あれがねバイバーだと切れないんですよ絶対に。
あ、同じ環境で。
同じ環境でも
切れにくいと、
うん、
へえ、すごいですね。
そう、うん、その 3G の電波のほら、まあ、強い弱いがあると思うんで、
うん、
あれ どうかよくわからないんですけど、
うん、
バイバーの方が全然ね
いい
今のところ全然ほとんど何つなげ始めてから切れたことがない。
おお、うん、いいっすね。
そう、
うん、
そう、どうなの、向こうのサーバーの問題とかまあいろいろあるんでしょうけど要因はね、
うんうん、
なんで、まあ、ぶっちゃけね、俺、そのほら、バイバーつい最近ほら、登録したばっかっていうのがあるんですけど、
うん、
正直ね、スカイプ持ってたから、いや、バイバーいらないでしょって思ってた派なんですよ。
うんうんうん、
で、スカイプの方がユーザー多いし、パソコンとは通話できるし、
うんうん、
すごい便利、スカイプの方が全然便利だから、バイバーはいいやって思った派なんですけど、
はい。
実際使ってみるとね、やっぱり、ね、バイバーの方がいい。
あ、通話に関してはね。
通話に関しては。
うん。
まあ、今ね、あのバージョンアップしてテキストメッセージもできるようになったし、
うん、
まあね、あのパソコンとね、通話ができないっていうのが、若干ちょっと引っかかるところな感じなんですけど。
そうですね、うん、
まあ、そこは仕方なく、まあね、
どんどん増えてくれればね、
増えてってもパソコンとはやってくれるから、やってくれたら、やってくれたらもう多分
本当、うん、やっぱ近いユーザー、うん、増えたらなんかやるんじゃないですか。
うん、やってくれたら嬉しいなと思いますね本当に。ここ ね、はい、ですね、今週ですね、はい、iOS4.3.3 がちょっとアップデートされまして、
うん、
まあ、これ軽くおさらい程度なんですけど、
はい、
前々から言ってるあの位置情報のお話をね、
うんうんうん、
先週先々週と2回続けてしましたが、
はい、
あれのもう早速ね、修正版が出たということで、
うんうん、早かったですね。
そう、早かったですね、うん、数週間って言ってたけど1週間以内に来ましたね、
うん、
iOS4.3.3、アップデート内容の方が iPhone の位置情報のキャッシュサイズ、うん、保存するキャッシュサイズを縮小、
うん
うん、で iTunes への、バックアップも、
うんうんうん、
停止、
うん、
で位置情報のサービスが無効になってる場合キャッシュを完全に削除する。
うん、
もう iPhone とかもその Mac っていうかねパソコンの方から完全に削除する、
はいはいはい、
うん、っていう、内容でリリースされましたので、
はい、
これはですねどちらかといえばちょっといち早くアップデートした方がいいと思います、
うん、そうですね、
うん、
うんうん、前回の 4.3.2 でしたっけ、
うんうん、
あったじゃないですか、
あ
れ僕やんなかったんですよバージョンアップ、ほら iPod がこうぐちゃぐちゃになっちゃうとか言って、
そうそうそうそうそうそう、
で今回 やったんですけど、今回のは大丈夫でしたね。
そう、あのね、一応今回ので、うん、その一部の言語でね、その iPod の曲の並び替えが正しくなくなるっていうのも修正されてますっていうことなんで、ね、うん、
よかったですね、あれね、気持ち悪いですもんね、
う
ん、
そうなんで、うん、今までね、ちょっとそのアップデートを控えてた人は今回はちょっと早めに、
うん、した方がいいですね。
はい、した方がいいと思います。
はい、
はい、では今日は、ここら辺で締めたいと思います。
はい、
そんな一途ではですね、皆様からのご意見ご要望のメールをお待ちしてますので、どしどし、お送り、してくださいと
はい、送ってください、
はい、メールアドレスの方がですね、はい、そんな一途 @0438.jp、 sonnait@0438.jp になりますので、お願いいたしますと。
はい、
はい、で、公式ツイッターの方がございまして、そんな2010、SONNAI2010 になりますので、こちらの方もねフォローしていただいて、ツイッターやってる方はあの絡んでいただければと思います。
はい、
でブログ、ございまして、 Yahoo もしくは Google とかね、あの検索エンジンの方でひらがなでそんな一途と打っていただければ、
うん、
一番上にありますので、そちらから見ていただいて、そちらの方にですね、うちのブログの方にうちの兄弟番組の、うん、そんなことないっしょ、
はい、
そんなフォトないっしょ、
はい、
でそんな IT R40、
はい、
うん、3番組ございますので、計4番組、できればですね、全部 RSS 登録していただいて
どれも面白いんでね、
でそう、うん、聞いていただければと思います。はい、では今日はこんなところで終わりたいと思います。
はい、
はい、今日お届けしたのはミミヤと、
はい、石井です。石井ですじゃない。
いやね、今から始める？
はい。いやいやいや、もういいです、もういいです。
はい。はい。じゃあ、はい、お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。そんな絵プロジェクトでは新規女性メンバーを募集しています。おしゃべりに興味のある方、私たちとダラダラおしゃべりしませんか。そんな @0438.jp まで応募お待ちしています。
むっさい男5人のそんな絵プロジェクトに花が欲しいんですよ。そんな絵